ということでね、はい、今週も、八太郎さんに、アシスタント候補生 B の八太郎さんにお越しいただいておりますけども、
はい、
まあ、どうなんですかね、まあ、癖悪いというかね、働いてたら癖悪い人いてません？
相性ってことですか？
いや違うんですよ、まあさ、癖悪いって確かにぼやっとした表現で恐縮なんですけど、まあ、誰がってことないんですけど、なんかね、まあ、そう、人のものを取るってほんまに手癖が悪いって言いますけどもなんかこう片付けないとか、
あー、なるほどね、
散らかしっぱなしとか、
自分からすると考えられないっていう行動する人、
まあ、考えられないとまでは言わんけれども、もうちょっと丁寧にね、仕事したらええのになって思うようなことないですか？まあ、自分ももちろん翻ってね、反省することはあるんですけども、
もちろんその自分のことは一旦置いといた上で、思うっていうことは多々ありますね、
あるよね、はい、人間やからさ、で僕最近ね、それがちょっとこれはと思うことが、これはってこともないんやけど、
はい、
で今コロナのね、もう今って大前からやけど、対策でね、結構窓開けて放送することが基本増えてるんですね。
はいはいはい、
窓のあるスタジオ、まあ、ブルースタジオとか、和歌山放送の4階のね、
4階のね、
そう、あれ二重窓になってて、まあ、外向きの窓があって、ちょっとこの中間地帯みたいなところがあって、もう一個内側に窓があるんですよ。
あ、
うん、でだから窓開けるって言っても、その内側の一番手前の窓開けただけやったら外気は入ってこない、もう一個奥にある開閉式の塔みたいな窓をグッと開けると窓が開くんよ。
だからほんまに外とつながってるというか、
そうそうそうそう、
外に面してる窓を開けないといけない。
そうで、その窓を開けて放送してるっていうのが、まあ結構多いんですね、基本的には。
換気のために、
そうそう、遭難してるんですけども、
はい、
まあ、放送中窓を開けて放送するやんか、終わったらどうします？
まあ普通閉めますよね。
そうやろ、普通閉めるやんな。
まあ連続して生放送が続いてるとかやったら別ですけど、
そう、
和歌山放送今そんなことないじゃないですか。
そうなん、
基本的には、
基本的にはな。
だから普通閉めますよね。
でもっと言うとね、今この夏場、
はい、
まあ、先週ちょっと外注の話しましたけど、
はい、
夏場の夜、
ええ、
さあ番組紹介を持ってスタジオ入ってきたら、川とかめっちゃ入ってくんのよ。
あ、しかも和歌山放送の本社って、紀の川沿いじゃないですか。
そうなんよ。
ってことは余計他のところよりは虫多いですよね。
そらね、街中にあるラジオ局と比べたら
川
は、
ね、
いや分からんけど川は多いですよう
ん、
どう考えても、
はいはいはい、
で一時なんか羽あり、
あ、
梅雨の時期、ガーッと入ってきて、もうスタジオ中羽ありだらけよ。
うわ、
すごいで、
すごいですね。ゴキブリは出るわ、羽ありは入ってくるわ、
大変やでほんまに、
うん、
っていう中で、ね、やっぱりね、で窓は閉めろよと、
まあ普通
一言で言うと、
ま、せめて外側閉めろっていう話ですよね。そうなんよ。
ただその外側閉めようと思うと、椅子に乗って、その中間地帯ね、二重窓の中間地帯に行って、
はい、
ちょっと落ちるんちゃうかというような感じでグッと閉めなあかんのよ。
このキャスター付きの椅子ってことですか？
そうそうそうそう。
危ない。
そうだから、その例えば女性パーソナリティにちょっと閉めといてとかっていう場所じゃないね
ん。
ちょっと危ないんよ、その窓を閉めるっていうのは、
まあ男が行きましょうかと。
そうだから、やっぱり気つけて、普段から率先して開けたり閉めたりしないと、
はい、
ちょっと邪魔くさいからほったらかしいってことにしてると、ほんまに夕方夜も開けっぱなしで、なんやったら、だって昼ワイドとか終わった後さ、夕方もそうやけど、終わった後開け閉めへんかったら、そう、誰も閉めへんから、その誰もチェックせへんから。
え、今これ収録してるの夜ですけど大丈夫ですか？
僕は今閉めてきた。
あ、
だから夜のね、夕方の番組終わって、窓をガッと閉めて出てきた、
まあでもそれが普通の姿。
いやでも確かに気にせえへんかったら気にせえへんのよ。あ、そうか、この窓は閉めへんかったら虫が入んねやと、
ほうい
うことに気づくんやな、
ま
あ、気づくから閉めんねんけど、
そうです
ね、それは自分の番組だけ担当して窓を開け閉めせんかったら気づけへんと思うよ。
そうですね、
うん、ただやっぱりね、窓開けっぱなしにしてると、
はい、
虫が入ってくるんで、
やっぱりだから、選手のゴキブリもそうですけど、やっぱり全社共有メールでね、
そうか、
窓は閉めましょうと。
どんな会社やねん参りましょう、せーの、
らしくあれ
ということでね、
はい、
See you って言ってましたけども、
前から気になってたんですけど、
はあはあ、
なんで番宣で See you って言ってんのかなっていう。
あ、そうか、また会いましょうみたいな感じにせなあかんのかな。
Don't miss it って書いたら分かるんですけど。
そうやな、 See you って、いや、だから土山さんがいつも See you って言ってなかったっけ。言ってたよね。
言ってますよ。
言ってるよね。
言ってるんですけど、番宣やけどなっていうババ
なあ。いやでもそれはやっぱり普段土山さんが言ってる言葉を入れた方がいいと、多分何年も前の僕が思ったんちゃうかな。
土山さんの代名詞みたいな。
そうそうそうそうそうそう、多分そうやと思うよ、そ
う
やなかったらこういう原稿には
しないですかね。
まあちょっと作った僕が言うのもなんやけど、何も覚えてないから作った時のこととか、
はあはあ、
なんかそうかなって思いますけどね、
はい、
まあそんなことでね、いろいろあるんですけど、
はい、
忘れでしょうかね、来週土曜日からはあれがやってきます。
あれ、
はい、
何ですか、ゴキブリがやってくる
なんでやねん、それはいつも来てますけども、いや高校野球がね、ええ、和歌山大会、
うーん、
あの今年大会名ちょっといつもと違いますけども、
はい、
土曜日から開幕して
県大会という形でね、
はい、
一応は
そうです、甲子園につながる大会ではないですけどね、はい、なんか八虎さんも注目してるようですね。
いやもうだって、うん、和歌山、まあ、今和歌山県民じゃないですけど、
元和歌山県民として、
やっぱりこうね20年近く和歌山で育ってきてますから、
うん、
やっぱりこの7月後半、まあ、中旬からの2週間はもうね、はいはいはい、昼間は
高校野球ワイドニュース、高校
野球、それはいや言おうと思ったんですけど
そうか、う
ん、言われちゃった。
昼間はテレビ和歌山の中継、
テレビ、まあまあまあ、ね、
で夜は高校野球ワイドニュース。
でも、私よく家族から言われてたんですけど、基本的に音和歌山放送にしてたんですよ。
なるほどね、はい、テレビは見るけども、
ただ地デジになってから遅れるでしょ
テレビがね、
だからやめてくれと。
あ、なるほど、はい、ずれるからと、
ずれるから和歌山放送だけにしろって。いやそれを言われてないから
言われてね、なんかテレビ和歌山一本で言ってたわけですね、
まあだからやっぱり注目は してますね、
やっぱりね、
去年も一昨年も見に来ましたから、君寺まで。
そうみたいですね、すごい熱心なね、で、まあね、当然和歌山放送ではですね、
はい、
全試合実況生中継で、
もうだからこの間組み合わせ抽選会のニュースの原稿の最後にそれが入ってて、
なんか例年通りみたいに書いてたよね、
書いてましたね、家でガッツポーズしました
から
ね。
あ、そうか、例年通りって何をもって例年通りなんやと思いながら、僕ももう原稿に書いておくか、まあ例年通りなんやろかいと思って、
まあ、
例年通り7時半に球場出発して、まあ、あ、じゃあ和歌山放送に出発して、で8時に球場入りして、みたいな。
で放送席で、パンを食べる、
パンを食べる、朝ごはん食べて、
でまたね机の塗料が
落ちてきて、食べてまう、そうそうそう、机がもうね、マウスずっとその記者席のとこでやってるから、もうマウスのその光学式
あの玉が入ってる、ね、
そうそうそう、昔の マウスなんよ、だから塗料が剥げてね、
はい、
もうガタガタなんよ、だからもうその塗料がどんどん剥げてくんね。
マウスシート買ったらいいんじゃないですか。
邪魔やんか、ね、ほんまね、放送席の環境についてはね、ほんまにね、やっぱり日本人の体格に合ってないで、あれ。
私もやっぱり球場行ったら、ちょうど和歌山放送の実況席の真下の席座るんですけど、結構やっぱり大の大人がギチギチになってるなっていう。
ギチギチやで、ギチギチなんはまだいいねんけどさ、とにかく机の幅とか狭いし、高さもなんかおかしいんよ、どう考えてもなんかおかしいね、とにかくもう不満ばっかりよ
でね、下からは唐揚げの匂いが上がってくるとか、
まあ、今年はね無観客なんで唐揚げの匂いはないと思うんですけど、
まあでも何にしてもやっぱ楽しみではありますね。
そうですね、もうこれは我々のね、裏方の問題であって、はい、中継自体は、最高のアナウンサーと経験豊富な解説者による、
はい、
もう絶妙な組み合わせで、
やっぱりね、このアナウンサーとこの解説者の組み合わせが面白いとか、
そうですね、
的確やとかっていうのはありますからね。
あります。だからただまあそれは的確やっていうのはいい話なんですけども、雨の中止なんかでその的確なはずのパターンが崩れて、その人とこの人なんていう組み合わせが周りに発生するときあるんですよ。その時が聞きどころね。
なるほど、ここはだから和歌山放送、今年わかんないですけど、いつもね矢倉っていうのがツイッターなどで、
出てきますよね、
ホームページなんか出てきますけど、それを見ながら、あれこの人じゃないっていうのをこう違和感を楽しむっていう。
そうで、その違和感は今言ったように雨で中止になった時に発生しやすい、
はい、
でもっと言うと、まあ、今年多分3試合やと思いますけど、4試合やる時やったら、そういう雨中が発生したら、
はい、
1試合目と4試合目のアナウンサーが一緒っちゅうパターンが出てくるんですよ。
うわ、
これが聞きどころやな。
これはだから4試合目が
そう
クタクタなのか、
そう
まだこの人まだ元気やなとか。
いやだから仮に元気であってもクタクタであっても、間の苦労っていうのを察して聞いていただきたい。まあほとんどそういうことってないけど、たまにあるから、
そうですね、
そういう雨によってこの組み合わせの日程がこうバーッと変わっていった時の、
はい、
裏方の大変さを想像してほしい。
まあやっぱりでもリスナーのこう目線からすると、やっぱり実況アナウンサーのね言い回しなんかをこう楽しみたいな。
そっちですか。
私はどっちかというと打ってファールボールみたいな。
なるほど、平井さんですか。
痛烈、
ね、
はい、
平井さんね、
平井さんの、
平井さんスペシャルね、平井さんの名実況シーンみたいなの集めて、夏終わったらちょっとダイジェストで流しましょうか。
面白いですね、
そういうので。今年はほんまにね、吹奏楽の音がないでしょうから。
そうですね、
どういう音作りというかね、聞いた感じでどんな音になるのかっていうのちょっと分かりませんけどね。プロ野球なんか聞いてたら、まあなんとなくね、やっぱり静かかなとは思いますけどね。
まあでもプロ野球の場合はいわゆる球場が出す鳴り物っていうんですか。
ああ、そうですね、
ストラックアウトみたいな、
はいはいはいは
い、ああいうのは流れてたりとか。
あ、そうやね、
どっかの球団はね、
はい、
自分のところがチャンスになったらチャンステーマ流して。
そうやね、
あれで阪神は負けたんじゃないかと思ってるんですけど。いやいや、
そんなことが理由で負けるチームじゃないでしょ、そんなチームなのかも分かりませんけどね、
えー、
だから高校野球はそういう演出ないですから。 から、そうですね。ね、だから本当にどうなんのかなっていう感じはしますよね。
はい、
あとなんか気にしてることあります？
やっぱりコマーシャル。
あ、そっち。ね、
え、そっちじゃないんですか？
ここだけどコマーシャルですか？
ええ、
あ、気になりますね。
まああんまりね、企業名は言えないですけども、
やっぱその時にしか流れない CM ってなりますもんね。
あの、なんとかのシーズンっていうやつとかね、
チャラランってね、あれはあの機内では結構流れてんでしょうけども、新宮支局とか、
そうですね、
本社で聞けるのはやっぱりそのタイミングですかね、
全県になるのはね、
新宮高校線とかでしょうかね、
はい、ですかね。
うん、
チェリーさんが思うところは今何かあったんですか？
高校野球、CM、
はい、
いやー、どうかな、僕はね、まあ、いやどうかな、
どうでしょうね、
どうかな、まあ高校野球のとか、その何々高校のでよく流れるみたいなのはあるけど、まあそれ僕が結構好きなのはある高校のし、はい、によく出る CM ですけど、どこどこ市指定業者みたいなのが入るときあるんですよ、どこどこ市指定〇〇みたいな、はい、それ結構好きかな、
そういう文言が好き、
そうそうそう、それが流れてきたらいつもガッツポーズして放送席で来たって。
あとはでも大前さんのね、コマーシャル、
あの漢方薬局の CM とかね、
なんとか薬局っていう、
ね、いい匂いみたいな、
とにかく一度っていうね、若い声の
そうそうそう、その辺を聞き逃せない、
はい、
アッソ生間口かみたいな、やたらさんの母校で流れる CM とかもあるんじゃないですか？
ありますかね、うん、まあ私御坊市の高校通ってましたけれども、あるかな、
あのね、まあ工務店関係とか、 あとは、あるやん、麻雀ブーム到来やん、じゃ
あ
将棋ブーム到来か、
でもあれ普段から流れてませんか？
流れてるけど、やっぱりその時流れてきたガッツポーズ、あ、来た将棋ブーム来たみたいな、将棋ブーム来たんかみたいな、
ずいぶん前から来てるような、
そうそう、よしアモスマージャン買うぞみたいなね。
なるほどね、
タタタタって、後ろの BG もずっと一緒やから、タタタタ、
まあでもやっぱごぼうはあの生産量がね、
そう、
マージャンパイの、
そうなんです、
はい、
日本一なんで、その全自動マージャン宅のお知らせなんかを聞くと、 CM なんかを聞くとガッツポーズしてます
ね、もう地元を愛する心としてね、
そうそうそうそうそう、みんなでマージャンやりましょうか、マージャン宅買ってね、
いいですね、
全自動の、
それこそあの一スタでこう、
マージャン大会、
和歌山放送マージャン大会、
じゃ あの審判に山本ディレクターを呼びたいと思います、はい、ということで、
はい、
参りましょう、和歌山放送、大スペシャル、先週積み残しの裏和歌山放送ニュースと、タイムテーブルを見て語ろうを、ミックスしてやってみたいと思います。
タイムテーブル久しぶりに来ましたね、
はい、まず、どっちからしようかな、先週、はい、積み残しの裏和歌山ニュースから言っていいですか、
はい、
もう17分まで来ましたんで、
あれば、
マル秘情報、
そんなのここで喋っていいんですか、
いやだからね悩んでるんです、
あら、
やっぱりね今日のマル秘情報は、みんな気になる新入社員情報っていう、
おこれは、
ほら、ね、気になるでしょ、
気になりますね、
おたくらみたいな人は気になるでしょ、和歌山放送にはですね、この春3人の、まずアナウンサーは、最初アナウンサー、
はい、
そして深井アナウンサー、
ね、
そして営業部に川村くんっていうね、
川村くん、
ほうほうほう、3人が加入しまして、ニューパワー爆発新連載ということでスタートしております。
新連載、
はい、でですね、これはねちょっと私もまだ取材不足で、
はい、
まだあんまりちょっと知れてないところあるんですけど、まず、深井アナウンサーの情報からいきたいと思います。
あ、一人ずつあるんですか、
いやって言いたいとこなんですけど、まず深井アナウンサーの情報から、
はい、
パソコンの下に雑誌っていうね、気になるでしょ、新入社員の情報、
ごめんなさいね深井アナウンサー、申し訳ないんですけども、
聞いてないと思うよ、ノートパソコンがね机の上にあるんです、
は
い、でその下になぜか深井アナウンサーね、ファッション雑誌だと思うんやけど、分厚い雑誌を3冊ぐらい積んでんねん、でその上にパソコン置いてんねん、意味がわからんでしょ、
どういうことですか、
分かれ、多分だから高さが足りないのか、それとも退屈やなと思った時にその3冊積んだファッション雑誌をパッと1冊抜いてどっかで読んでんのか、
やとしたら相当勇気のある新入社員ですよ
それ多分ね入社した時から置いてるような気がするから、
あ、
ちょっとわからないんですけど、本人に聞けない、
別にあの、他の先輩がこう面白がって置いてるとかじゃないですよね、
いや違うと思うで、別れ、そんなことする人おれへんでしょう、
まあね普通はいないですわね、
そうです、最初はナオさんの情報ちょっとあんまないんですけど、
うん、
まあ、ラジオで女子旅で大盛り上がりっていう ね新宮で行ってですね、盛り上がったという説はあるんですけども、はい、これちょっとまた収集しておきます、
はい、
そして営業部員の川村くん、
はい
はい、川村くん情報みんな気になるでしょ、
気になりますね、これ唯一のね、
そう、
男性新入社員
で営業部配属や、は
い、
どんな男気になるでしょ、
そうです ね、
じゃあお知らせします、はい、みんな気になる川村くん情報、中村社長に可愛いと間違われるって可愛くんって うちの社長に。
ってことは、ええ、中村社長の潜在意識の中にやっぱ河合さんがまだいるんですね。
あ、そうだ、河合くんは結構、社長関係の番組、作ったりとかもしてたから、
信頼のおける男やと。
そう、河合くんは信頼のおけるアナウンサーだったんですよ。まあね、フリーター、フリーターじゃフリーアナウンサーやってます。
フリーアナウンサーです。
フリーアナウンサーやってますけどもね。
働いてますよ。
で、すでにですね、入社以来、社長に河合と間違えた回数が2回っていう。
多いな結構。
多いでしょ、河村くん営業の。
まあでもそうやってこうね、いじられて、まあいじってるつもりはないんでしょうけど、
いじってるつもりない、社長は本気やから。
周りの人がね、おーかわいいみたいな感じでちょっとこういじって、
でもなんかちょっとその後変な空気になるのよな。なんかやっぱりかわいいって名前を聞くとみんな変な空気になるっていう。
それはちょっと河合さんにこうね、
特にやっぱ営業部やから、なんかやっぱ河合くんに対してはみんなやっぱちょっと思ってるとこあんのかな。
どういうことでしょうね。
いや分かれへんけどね。で、河合くんといえば、
河合くんといえば、
河合くんに関連するニュースも入ってきました。
ほう、
河合くんのやっぱり、まあ、数少ないいい仕事っていうのは、
数少ない、
スポーツ実況であるんですけども、私好きだったのはね、ジュニア駅伝の実況。で、まあ、北アナウンサーから引き継いで、はい、いろいろ苦労もしたんですけども、2回目の年の実況かな。
あの中継車の実況ですか。
そうです、もちろん中継車で、彼はちょっと和歌山放送で、数少ないヒット、ホームラン打ったんですよ。
ほう、ジュニア記念で。
そう、ジュニア記念で、ジュニア記念の沿道にある、
はい、
みんなが忘れてるようなスポットを次々に実況していくっていう、斬新な実況方式を生み出したんです。
でもそれラジオやからこそ大事な情報ですよね。
そうなんですよ、今足開きかまぼこ本舗丸浜の前を通過しましたみたいな、
大体あここ走ってるわっていうのがね。
そうそうそう、特に地元の人には分かるでしょ。で、その中でいろんなこのヒットスポットがあるんですけども、
はい、
大体は交差点名とかね言うんですけど。
そうですね、加納町とかね。
そうそうそう、今和歌山の雑賀崎の上りと下りに入ってきました、今、旧観光旅館田中の前を通過しましたっていう名実況があるんですよ。
渋、
こっちから行くとね、新和歌浦の方から行くとトンネル越えてまずね、木村屋さんっていう旅館があるんです。でその後新和歌ロッジっていうのがあって、でその後、和歌浦、なんかおしゃれな、なんかなんとかテラスみたいなのがあって、その後マンパ、ね、もう誰もが知ってる私結婚式したマンパ、でその後旧新和歌浦観光ホテルがあって、で青い荘があって、
はい、
で清張園があって、その奥が旧観光旅館田中なんですけど、
今結構な数のスポットが出てきましたよね。
そう、でも今言った中で旧観光旅館田中はみんなあんま意識してないと思うのよ。
なぜそこをチョイスしたのか。
そうで、しかもその時営業してなかったんよ。
ほう、
だから旧観光旅館田中なんよ。これ伝説の河合くんの実況。
なるほど、
ええ、
いやそういう意図があったんですね。
そうなんですよ、
すごいな。
でそれはだからいろいろスポットを伝えるのは分かるけど、旧観光旅館田中はみんな知らんやろと思ってたら、この間雑賀崎のとこ車原付買って通ったら、
はい、
旧観光旅館のが なくなってました。
あら、
跡地がもう更地になってまして、残念ながらですね、この旧観光旅館田中跡地になってしまいましたんで、
残念ながら、
はい、来年以降北尾さんが実況するときは、はい、旧観光旅館田中跡地でお願いします。北尾さんでもね、旧観光旅館田中を河合くんから引き継いで翌年言ったんですよ、
は
い、今旧観光旅館田中の前を通過しましたって。河合くんへの北尾さんからのリスペクトやと思うんです。
あー、なるほどね、
ええ、
だからそこのまたその北尾河合ラインっていう、
そうそうそう、
信頼関係の厚かった、
いや厚かったかどうかちょっとね、
え、
わかりませんけども、
いいように言ったんじゃないですか。
あー、ごめんごめんごめん、いやそうそうそう、いいように綺麗にしましょう。うん、そうそうそう、
クリーンにね、
クリーンに。そうで、まあ一番その実況で良かったのは、
はい、
和歌山港のフェリー乗り場通過した後にね、
ええ、
ドライバーに人気の港食堂の前を通過しましたっていうのが、まあヒット実況。
あ、ええ、でもやっぱり下調べ大変やったと思いますよ、それ。
そうだから、それはね、クマさんディレクターと一緒に、うん、まあ、大会前に車に乗って、そのレースの直接のこととは関係ないその沿道のものについて全部レクチャーを、
はい、まあでもやっぱりこうテレビにはできないラジオ実況の、ね、
そうです、
良さというか、
ね、ドライバーに人気の港食堂、
まあそこのドライバーに人気のっていうのがまた
ねそう、
情景をこうね、掘り立てるっていう。
行ったことないでしょ、ドライバーに人気の港食堂。
初めて聞きました。
今度またいっぺん行きましょう。
はい、
はい、そうそう。で、そうね、あとはもうさっき言ったね、今年もやります、はい、高校野球和歌山大会ということで、7月18日から、
はい、
お聞きの和歌山放送では全試合実況生中継、
はい、
お送りいたしますので、
ね、
はい、ぜひともお聞きいただきたいなと。
そうですね、
はい、いうふうに思っております。
はい、
今日はね、本当はタイムテーブルを見て語ろう、お久しぶりにやろうと思って、
今だってね、一緒にやりましょうって言ってたんですけど、
そう、もうね、今24分まで来てますんで、
早いな、
まあ、前半にいらんこといっぱい話したんで、そこちょこっと切って、今22分ぐらいの可能性はあるんですけども、
はい、
一応ね、手元には今2010年4月の、
ちょうど10年前、
そう、
はい、
どうですかこれご覧になって。まず表から見てください。表から、
表
ピン、なんでピンク色なんですかねこれ。
なんででしょうね、懐かしいですね、ヤッホーワッホーってね。
これそう50周年の時にね作った、当時の手話賞のデザイン科の生徒さんに作ってもらった。
そうでしたね、ね、音楽番組が2つ載ってまして、
はい、
でその隣には和歌山の元気をキャッチっていうことでね、
は、
キャッチ朝から連れ回って、これ君江さんがちょうどそうか一人でやってた時ですね。
ああそうですね、
お弁当のコーナーとかね。
ああそうですね、君江の映画パラダイス、覚えてないな、ブックブックブックなど、ちょっと考えてちょっと感動もの小ネタを
上林。感動したかな。
感動したでしょ。
ね、してないわ。君江さんオープニングトークで覚えてるのは、北海道かなんかのスコトン岬っていうのを缶詰に書いてて、
はあ、
スコトン岬でもなんか死ぬほど笑ってたっていう。
あ、なるほど、
ツボに入ったんでしょうね。
あ、楽しそうですね、もう今も年賀状だけの付き合いですけども、
あら
お元気そうで、
うん、
いいですね。家の前はよく通るんですけど。もっと釣れ若なんかいいじゃないですか。毎度小田和がせします、
朝から全開小田川あると。
それですわ、
ね、
この時の中川さんがおでこテカテカすぎるっていうね。
ちょっと光ってますね。
ちょっとテカりすぎないけど、化粧に気合が入りすぎているっていう説がありますけどね。
あー、ありましたね、坊主さんのコーナーね、
はい、
長いこと続きましたけども、モーニング
坊主、火曜日でしたね。
これすごいですね、食べるの大好き中川アナが県内のさまざまな食のシーンをリポート。
あ
ー、そら食べるのはみんな好きやろって
。そらね、これでこのやっぱ宛先が O アットマークなんかいいですよね。
O アットマーク WBS.CO.JP。
それですわ、
小田川のっていうね、
そう、
O ってね、ありましたね、
もう懐かしい。だってニュース今日明日も小川真由アナウンサーいてますよ。
あら、
寺子アナウンサー若いですね。
若いな、
髪型も決まってますよ。これタクリオで切ったとこですよこれ。
タクリオ、パリッとしてね、
パリッとしてる、
そうですね、ニュース今日明日はちょうど、学校の帰ってきたら聞いてましたですね。
そうですか、
ええ、
あーね
ー、はい、
いいですよね。
当時だからユーストリームとかやってたんですね。
やってましたね、それこそジュニア駅伝もユーストリームで中継したりしたでしょ。
はいはいはいはい、懐かしい。やっぱ10年経つと変わるところはやっぱ変わってるんですね。
い
や
結構変わってます。変わってないとこも多いですけども、
そうですね、
変わってますよ。
やっぱりでも大きいのは、まあ、全国ネットですけど、やっぱナイター、土日のナイターがね
なくなったんですね。
なくなったんです
ね、この年からね。なんか水木金だけになって、
はい、今やもうね、水木金だけですけども。
そうですね、懐かしいっちゃ懐かしいかな。
でもそんな中で変わらないのがやっぱりこうハッピーアフタヌーンのね、不動の
1時10分からの
2時45分っていう
アドレスも一緒やね。 OK アットマークやから。
そうですよね、
今と一緒ですね。
すごいですね。
その後はサタデーミュージックエクスプレスになってますね、
この時だが、まあこの時っていうかまだずっとそうですけど、生放送でね2時間。
そうですね、そうですね、
何回か何でしたっけ、クイズに応募して
外れました。
いや1回当たったんです。
あ、そうですか、何当たりました、
何でしたかねその時、
いろいろ商品変わってますからね。昔は CD 券とか出してたけど、
あ、多分まだ CD 券の時です。
あ、もう CD 券自体がなくなっちゃいましたんでね、ディレクターも悩んでおります、
はい、
ということで、何だっけ。以上和歌山放送スペシャルのコーナーでした。
はい。